舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由香がお届けしております。ななこちゃったらしお金曜日、毎週金曜日は引きのあきこさんとね交代でお届けしておりますが、本日はゆっかの担当です。そして金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日の町人をご紹介いたします。高齢者支援課の深川咲さんと島田奈々美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人から舞鶴老い自宅ノートについてお話を伺いたいと思います。それではまずこちらのノートについて説明していただけますでしょうか。
はい、舞鶴市では最後まで自分らしく生きるための一つのツールとして令和3年3月に舞鶴老い自宅ノートを作成しました。このノートは元気なうちから自分の歩んできた人生や介護や医療についての希望を記入しておくことで、例えば認知症になって意思を十分に伝えられなくなった時や急な病気になった時に今までの人生を家族や周囲の人に知ってもらうこととなって、この本人さんに合ったプライドを大切にした関わりをしてもらうことにつながるのではないかなというふうに考えています。はい、お自宅ノートの内容なんですけれども、プロフィールとか私のことっていうページがあって、好きな食べ物だったり服装とか家での過ごし方を記入する欄があったりとか、あと生まれてから今までの自分史を記入する欄だったりとか、あとまた楽しかったこと、これからの目標などを書く欄もあります。で、またそれ以外にも葬儀のことだったりお墓のことだったり財産だったり、最後には延命治療の希望などについても記入できるようになっています。
はい、ありがとうございます。はい、今日そのおい自宅ノートを、ね、持ってきていただいてるんですけど、はい、ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、カラーなんですよね。はい、で表紙が舞鶴の大浦地域の景色ですかね。はい、空と海と、そしてこの畑というかね、この緑が広がっていて舞鶴らしい景色だなというのが表紙にあるんですけれども、カラーで全部で結構量がありますね。17ページまで、
そうですね、
はい、ありまして、先ほどご紹介いただいたようないろいろなことを、ね、書き込むようなページがございます。はい、プロフィールであったりとか、はいはい、この私のことというのでね、うん、この趣味、特技、生きがい、好きな本、テレビ、映画とかね、うん、好きな色とか好きな髪型とか好きな食べ物、そして苦手なことだったり、うん、会いたい人、はいね、そんなようなこともね、書けるようになってるんですよね。そして私の歩んできた道ということで、誕生してからずっとね、その方が何歳でこのノートを書くかわからないんですけれども、うん、ずっと20代、30代、40代といろいろ人生を振り返って記入することができるようなノートになっております。なんかこれって書くことによってなんかすごく自分自身の人生を振り返るいいきっかけにもなりそうですよね。
そうですね、書いてこう、うん、どういう人生を歩んできたのかなとか、どういうことをしていきたいかなって前向きにちょっとこう考えてもらうきっかけになればなというふうにも思っています。う
ん、はい、そしてね、この私の思いということで人生の最終段階に備えたいろいろなこの思いを、ね、書き込むところがございまして、先ほどおっしゃったように、お葬儀のことだったりお墓のことだったり、あとはね、このどういう人に知らせてほしいかとか、あとこれもね、やっぱり話し合っておかないとわからないですよね。残された家族が、その本人がどうしてもらったら一番幸せなのかっていうのが、こっちが良かれと思ってもね、本人が望んでないことだってあったりするかもしれませんので、こういうのをしっかりと事前に意思表示をしておくっていうのはすごく大切なことだなというふうに私も今日のお話を聞いて感じました。はい、これ実際に深川さん制作にも携わられたんですか。
そうですね、作るときはみんなで考えて、はい、作りました。
はい、で、はい、こういう項目入れたらええんちゃうかみたいな。
そうですね、いろんな市町村のものとか民間でこう作られてるものとかを参考にさせてもらいながら、こうどういうものが舞鶴で広まったらいいかなっていうのを考えながら、はい、作りました。
じゃあ結構他の市町村でもこういった老い自宅ノートっていうのは作ってらっしゃったりするんですかね。
はい、多分全部ではないかもしれないんですけど、いろんなところでこういうものが必要だということで作られているのかなというふうに思います。
でその舞鶴バージョンがこの舞鶴市にもございますので、はい、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。それでは一曲挟みまして、またお話の、ね、続きをお伺いしたいんですが、今日はリクエストをいただいております。どういった曲でしょうか。
今日はこのノートもなんですが、こう 幅広い年代の人がこう知っている人気の曲をこうリクエスト曲として挙げさせてもらいまして、この曲のようにノートも幅広い世代の人に知ってもらいたいというところで、はい、挙げました。ゴダイゴさんの、銀河鉄道39です。
ナナコチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は高齢者支援課より深川さんと島田さんにお越しいただいております。人生100年時代を迎え、自分もいつか認知症になるかもしれないという漠然とした不安を抱えている方も多いことでしょう。例えば認知症になった時、または急な病気になった時、あなたはどのような介護や医療を受けたいですか。もしもの時、自分の思いを伝えることや受けたい医療を決めることが困難になることがあるかもしれません。そんな時のためにあらかじめ人生会議をしていくことが勧められています。ということで、舞鶴市ではこれまでの生き方や価値観、大切にしていること、そして介護や医療についての希望を事前に記入しておくことができる舞鶴老い自宅ノートを作成しております。ということで、本日は舞鶴老い自宅ノートについてお話をお伺いしております。先ほどね、このノートの概要についてお伺いしたんですが、出前講座もあるということなんですね。
はい、はい、地域でその老い自宅の必要性っていうところを伝道してもらうために、老い自宅マスターさんっていうのを養成させていただいておりまして、
はい、
現在34人 の, マスターさんがおられます。
はい、
で出前講座の回数としては、令和3年からもう21回、令和4年13回、令和5年9回という形で開催させていただいて、合計735人の方にそのお自宅ノートのことをお伝えできていたような状況です。
はい、
で私自身もその今年の4月にお自宅マスターさんお二人とちょっと一緒にその地域 の, サロンに行かせていただいて、普段体操とかされてるようなサロンさんだったんですけど、
はい、
そこの高齢者の方々にお自宅についてお話をさせてもらいました。でやっぱりそのお自宅マスターさんにお伝えいただけたこととしては、うん、やっぱりそのご自身の経験とかをやっぱり何かの形として残していきたいっていう思いから、その自分もお自宅ノートを書きましたっていうことであったりとか、もう一人の方からはご自身も実のお母さんをその介護されて、でその時の経験をもとに、やっぱりその初め元気なうちに将来こんな医療を受けたいとかお伝えしてたとしても、やっぱりその自分の病状の変化とかによって今後の思いっていうのも変わっていくので、なんかもうその都度お自宅ノートも更新して変えていくことが大切ですよっていうようなこととかもお伝えいただくことができました。
はい、
やっぱりその私とかもまだちょっと経験も少ない中なので、やっぱり私がこう実を書いてくださいよっていうよりも、うん、その年代の近いお自宅マスターさんからやっぱ自分の経験をもとにとか言っていただくことで、より説得力もあって、うん、より地域の方にその身近に自分ごとのように捉えて、その書いていかなあかんなっていうような思ってもらえたんではないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、ね、お自宅マスターさんという方がね、舞鶴市内に34名いらっしゃるということで、さまざまな出前講座ね、島田さんも今年一緒についていかれてお話を聞かれたということなんですけれども、はい、確かにそういうね、いろんな人生経験をされた方、ご自身もその親の介護とかね、うん、親御さんの介護をなさっていたとか、まあ、こういう時にこういうふうな情報があらかじめ分かっているとすごくスムーズだったよとかいう、そういう体験談をもとにしたお話だと、うん、すごく説得力ありますよね。
はい、
でやっぱりそこに参加されていた地域の方も、じゃあ書いてみようかなっていう感じになってた感じですかね。
そうですね、やっぱ自分も、まあ、その場でちょっと書いてもらったもあるんですけど、なんかちょっと 妻の分もかあの渡したいからもう一冊くれとか言って帰っていかれた方もおられて、そういった形でこう人から人にこう伝わっていくと、あのすごいおじ宅ノートを活用してもらう上でも良いかなと思っています。
はい、でこのおうち宅ノートって、その先ほどのお話にもありましたけれども、最後を迎える準備だけではなくって、やりたいこととか今からちょっと挑戦してみたいことだったり、まあ、そういったね、あの今の自分を知ってこれからをどういうふうに大切に過ごしていこうかなっていう、改めてこの気づきだったり整理になるような、そういうきっかけにもなるノートなんじゃないかなというふうに思いますので、多分それこに、まあ、とりあえず書いてみて、あ、私そういえばここ行きたいと思ってたんだとか、うん、これ食べたい、もう最後はこれ食べて死にたいみたいなね、いろいろ皆さん思いがねあるかと思うので、はい、そういうのを、まあ、自分自身がまずは気づくというかね、認識してそれを家族と共有して、まあ、そういう風な、まあ、理想的なというか幸せな最後を迎えるために、まあ、どう過ごしていったらいいのかなというのに非常に役に立つツールなんじゃないかなというふうに感じました。
はい、そうですね、やっぱりちょっとね、見ていただいたらちょっとわかるとは思うんですけど、結構書く量も書くところも多いので、うん、なんかもう書きやすいところからもう全部埋める必要もないので、もう自分の書けるとこだけ書いていったりすることも大事かなと思うので、ね、自分なりのもうノートを作ってもらうといいんかなと思います。
はい、ね、先ほど見せていただきましたけれども、裏表紙も合わせると18ページの結構なボリュームのあるノートですのでね、うん、まあ、1日で全部書けるっていうのは多分大変なんじゃないかなというふうに思うので、まあ、思いついたところからちょっとずつ書いていったり、はい、であと先ほどおいじたくマスターさんが、そのやっぱり状況の中でそのノートの内容っていうのも変わってくるから更新してくださいねみたいなね、お話あったと思うんですけど、
はい、
なんかそういうふうに、まあ、その何かのきっかけ、例えばお誕生日とかね、うんうん、何かしらのきっかけにそれを見直して、あ、今の私前こうやって書いたけど、うん、やっぱりこうだなとか、なんかそういうふうにどんどんどんどんブラッシュアップしていけるのもいいところですよね。
そうですね、なんかそうやってね、決まっとって1年おきに書き直そうとか、やっぱり決まっとると、ね、定期的に更新ができていいかなと思います。
正月に書き直そうとかそうやってされてる方も実際、はい、いらっしゃいます。
あ、なんかいいですね、そういう風に日にちを決めて、例えばあの、ね、1月17日 の、 その阪神大震災の日にね、あの防災バッグを見直そうとか、うそういう風に習慣されている方いらっしゃると思うんですけど、1年に1回じゃなんかおいじ宅ノート記念日みたいなのをその人の中でちょっと作っていただいて、ね、まあ、この日が来たらちょっと見直そうかなみたいなのがあってもいいかもしれないですね。そして去年は講演会もあったんですかね。
あ、そうなんです、西駅交流センターの方で、最後まで自分らしく生きるためにということで、病院の先生から、そのおいじ宅ノート、おいじ宅の大切さについてちょっとお伝えいただいて、中ではその人生会議のことであったりとか、やっぱりそのおいじ宅ノートも、まあ、書くだけじゃなくって、その書いたことを誰かに伝えていくっていうところも、うん、やっぱり大事っていう話も、ちょっと笑いも混じりながらすごい楽しくお話ししていただけましたし、なんかケアマネージャーさんからも、まあ、実際 の、 事例を通して、その在宅で看取りをされていたケースを通してお伝えいただけたので、非常にそれも説得力もあって、皆さん171名ほど参加していただいたんですけど、お一人お一人にちょっと響いたのではないかなと思っています。
なるほどね、やっぱこう書くだけじゃなくってそれを伝えるっていうのも大事ですよね。
はい、
私はねちょっと書いてはいないんですけど、伝えてることがあって、家族に私は死んだら骨は海に撒いてくださいって言ってます。お墓には入りたくないっていうのを言ってますね。まあ、それ人それぞれありますけどね、その先祖代々のこのお墓に入れてほしいという方もいらっしゃれば、はい、私みたいなちょっと変わったタイプもいるのかなというふうに思うので、まあ、その人がねどういうふうにしてほしいっていうのは、全然元気なうちから、私まだ死ぬ予定ないんですけど、何の病気も今のところないはずなので、はい、でも分かんないですよね、いつ何時何が起こるか、もしかしたらこの後家に帰る途中に事故に遭うかもしれないですし、はい、若くて元気だからといって、ね、ずっとこの先も同じ毎日が繰り返されるとは限らないわけですから、やっぱり元気なうち、意識のしっかりしているうちに、こういう自分の意思表示っていうのをしておくとすごくいいのかなというふうに今日のお話を聞いて感じました。それではここでお知らせを挟みます。はい、 生放送を聞きの方は時刻は3時30分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由香がお届けしております。11月29日金曜日の七子チャッタラジオです。今日はね、舞鶴おい自宅ノートについてお話をお伺いしてまいりまして、講演会もね昨年開催されまして、一人一人に響くような内容だったんじゃないかなというふうに振り返っていただいたんですが、これ今年もあったりするんですか？
そうですね、今年今年度にちょっとまだ日にちだったりとか内容の方は詳しくまだお伝えはできてないんですが、またはい、実施する、開催する予定です。
はい、また近くなったら広報舞鶴か何かでお知らせしてもらえる感じですかね。
はい、そうですね、また何かで周知ができればなというふうに思っています。
はい、ぜひねチェックしていただきたいと思います。はい、そしてね、先ほどから話題に出ているこの舞鶴おい自宅ノートなんですけれどもね、ラジオ聞いてちょっと書いてみたいわと興味を持たれたリスナーさんももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。どこに行ったら手に入りますでしょうか？
そうですね、市役所、舞鶴東の市役所と西の市役所にも置いてありますし、あと近く の, 公民館や図書館にも置かせてもらってます。
はい、ありがとうございます。ということでね、舞鶴市内のそういった、機関に配布されているということですので、どっかラックとかに置いてあるんですかね？
そうですね、場所によってはいろんなと置き方されてるかもしれないですけど、
はい、もし見当たらなかったら、はい、職員さんに声かけて、はい、いただけたらと思います。はい、はい、そして舞鶴市のホームページからダウンロードすることもできるんですかね？
そうですね、ネットの方から見ていただけたらホームページの方にも載ってますので、はい、ネットが見れる方はホームページの方から一度見てみてください。
は
い、
そうですね、はい、ぜひ舞鶴おい自宅ノート、舞鶴はひらがなですね、はい、おいはオイルふけるオイルのおいで、支度は漢字ですね、ノートはカタカナで検索していただきますと出るかと思いますので、ぜひ、ね、そちらでもチェックしていただけたらなというふうに思います。そしてね、この出前講座、先ほどね おい自宅マスターさんとの出前講座というお話が出たんですけれども、はい、これも希望したら聞かせていただける感じなんでしょうかね？
あ、そうですね、地域の団体さんとかを一応希望にはさせてもらっとるんですけど、
はい、
依頼いただいたら、まあ、保健師であったりとかおい自宅マスターさんと一緒に行かせていただいて、そのおい自宅ノートの書き方とかもお伝えをさせてもらっています。
はい、個人ではなくあくまでも団体が、
そうです
ね、対象ということですね。はい、何かその地域の町内会とかでもいいし、婦人会とかでもいいし、
はい、
そういう団体さんが対象となってで、おい自宅ノートについても、はい、来ていただいて説明していただけるということですので、ご希望の方はそうした高齢者支援課さんにご連絡したらいいですかね？
はい、ご希望がありましたら高齢者支援課までお気軽にご相談いただけたらと思います。
はい、では電話番号お願いします。
66-0773-661018 です。
はい、ありがとうございます。66-1018、
はい、
はい、高齢者支援課までご一報いただけたらと思います。でその時もね、こういう内容について話してほしいというふうにね、きっとご要望に合わせてお話をちょっと変えてくれたりもするのかなと、
はい、
はい、思いますので、ぜひぜひね、皆さんでこういうことについて聞きたいということがありましたら、ぜひね、遠慮なくこういったサービスございますのでご利用いただけたらというふうに思います。あっという間にね、最後になりましたけれども、このおい自宅ノートであったりですとか、このね人生観についてリスナーさんにメッセージがありましたら一言ずつ頂戴してもよろしいでしょうか？
はい、
はい、じゃあ島田さんから、
はい、はい、やっぱりその少しでも多くの方にそのおい自宅っていうことを、まあ、このノートを使っても自分なりのノートでもいいですし、そのまあ自分の今後について考えるきっかけとしてこのノートを使っていただいて、その自分の身内の方のこととかでも、その元気なうちに聞いとけばよかったなっていうような後悔とかがちょっとでも減らせるような一助になればなと思うので、またお気軽に取りに来ていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。では深川さんからもお願いいたします。
はい、私も同じで、こうおい自宅ノートっていうツールはこうやって作ってあるんですけど、まずはやっぱり家族だったり大事な方とこう日頃から今までの生活のことだったり、これから まあ、例えば最後 どこで過ごしたいかっていうようなことをこうお話ししてもらっておくっていうことが一番大事かなと思うので、またノートもよければそのツールとして使ってもらえたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。これちなみに無料で配布されているということなんですね。
はい、はい、
もうこんなありがたいことないですよね。すごく本当に大切な役に立つツールになるんじゃないかなというふうに思いますので、この機会にぜひ、ね、お手に取ってご覧いただきたいと思います。舞鶴おい自宅ノート、市役所、西支所、そして各公民館や図書館で配布されておりますし、舞鶴市のホームページでも閲覧することができますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。ということで本日は高齢者支援課より深川咲さんと島田七海さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。